Okay. Praise the Lord.
はい、神様を褒めたたえます。
Just by way of introduction, my wife and I, we were students in Australia when I became a Christian.
で、私たち夫婦は、イエス様を信じた時っていうのは、まだ学生だったんです。
1975, I became a Christian while I was a student in Australia.
オーストラリアで学生をしている時、1975年の時でした。
And my wife and I got married in Melbourne, Australia.
そして私たち夫婦もメルボルンで結婚しました。
So we were living there and working there.
そこに住んで、そして働いていました。
When I was 6 years old as a Christian, 6 years after becoming a Christian for 6 years.
で、クリスチャンになって6年経ってから、
We felt the Lord wanted us to return to Malaysia to start church.
で、神様からなんかマレーシアに帰って、そして教会始めるようにっていうふうに思ったんです。
And so we went.
そして行きました。
And, so that was 1981.
それが1981年のことです。
Today, we have served the Lord in our church for 35 years.
そしてその時から教会に35年今まで働いています。
And from planting one church, we planted many churches.
そしてたくさんの教会を今まで育ててきました。
And the Lord also led us to different places to plant churches also.
マレーシアだけではなくていろんな場所にその教会を作るようにって神様に言われました。
Some of the churches we planted ourselves.
私たち自身で作った教会もありますし。
Then people take over.
そしてそこを他の人が今度継いでくれて。
And some churches we send people out to plant.
ある教会は教会を作るために人を送り出したところもありました。
Today,I'm not really pastoring a church, but I'm overseeing the whole group of 53 churches.
で、私は今一つの教会で牧会をしているっていう形ではなくて、この全部で53個の教会を監督しているっていう立場にいます。
When I was growing up, I knew very little.
私が成長していく中では本当にほとんど何も知らなかったんです。
And so we made mistakes.
なので間違いもしました。
And then we underestimated the work of the enemy, the evil one.
そしてまた敵がすることに関しても過小評価をしていたところもありました。
But the Lord has been very wonderful to us.
でも神様は私たちに対して本当に素晴らしくいてくださいました。
And so we have seen many miracles in our lives.
そして私たちの人生の中でたくさんの奇跡を見てきました。
We have seen many people delivered from demonic spirits.
悪霊から解放された人々をたくさん見てきました。
We have also seen many people miraculously healed.
また奇跡的に癒された人々もたくさん見ました。
And we have also seen the gospel spreading many places.
そしてたくさんの場所でこの福音が広がっていることも見てきています。
So today we are related with many churches in many parts of the world.
で、この世界中の中でいろんな教会と私たちは今つながっている状態です。
And we are privileged to be related with you in KBF in Japan.
またこの日本の KBF ともつながれていることを本当に嬉しく思っています。
I travel a lot, so I'm not. So Pastor Lawrence and Pastor Ron, they all can travel. That's okay. I don't have to go everywhere.
私いろんなところ旅してます。またローレンスさんもロンさんもいろんなところを旅してくれてるので、私も全部ついていく必要はないんです。
Until when Pastor Lawrence and Pastor Jeremiah, you need to go to Japan.
でもある時ローレンスさんが私にあなたは日本に行くべきですって言われたんです。
He mentioned this to me about one, 2 years ago.
で
2 years ago.
だいたいそのことを2年前ぐらいに言われました。
But I didn't seem to be able to come.
でもそれ言われてからも日本に来るっていう機会が与えられなかったんです。
And this time when we prayed to come,
でも今回来るようにって祈ってた時、
I felt the Lord spoke quite clearly to me.
で神様が私に本当にはっきりと言ってくださったように思います。
So I formed a team.
で、
my wife and the three wonderful young people.
私の妻とそして若い世代の3人と素晴らしい人たちをこのチームを作ることができました。
And, during, we've been praying for you. Well, my first time of prayer before you was about in July.
で最初にこの日本のことを祈っていた時に7月に来れたらなという感じで祈っていました。で私と一緒に行くと言ってくれたと友達も一緒に祈ってくれました。でこの日本の向けてのミッショントリップに関して本当に祈ってたんですけれども、
so right、now, there are people just praying for us.
でその3人の友達今彼らは私たちのために今祈ってくれています。
Not only in Malaysia, but my friends in another nation too.
でまた一人はマレーシアに、そしてまた他の人は他の国にいてるんですけれども、そこから祈ってくれています。
But I can't remember, maybe it was two, three weeks ago.
で、はっきりとは覚えてないんですけれども、2、3週間前だったと思うんです。
As we were praying for this particular trip,
この旅行のために祈ってた時、
I felt the Lord spoke to me.
私に神様語ってくれました。
And he said, "This is my time for Japan."
今がこの時が私の時なんだよって。
I don't say this in every nation that I go.
自分が行く国々でそういうことを語られる。毎回語られるとは言えないんですけど、
It's a serious word.
でも今回神様の時なんだ、今が私の時だっていうのを、この言葉は本当に真剣だと思いました。
And I felt the Lord was saying that my time for Japan has begun.
そして神様が私の日本に対する時が今始まったところだって言われたように思いました。
This is my, apart from Pastor Rob that I met briefly in 2013 when we invited him to Kuala Lumpur, I have never met any one of you.
で2013年の時、ロブさんをマレーシアにお招きした時があったんですけれども、彼以外にKBF の人たち他出会うことなかったです。
And I don't know anything about your church.
でこの KBF のことについても何も知らない状態でした。
But last night when I hear Pastor Rob sharing with me what the Lord has been doing in the last number of weeks, I was very excited.
でも昨日ロブさんと話して、でこの過去何週間の間に神様がどんなことをしてくださっているかということを聞いたときに、もうすごいワクワクしたんです。
When I heard that the Lord was saying that my time for Japan has begun, I was already excited.
もちろん神様が日本に対する私の時が今始まったばかりなんだよって、その言葉を聞いた時ももうワクワクはしてたんですけれども。
But when I heard what Pastor Rob shared with me, I knew the reason why I am excited.
でも昨日ロブさんからその話を聞いた時に、なんでここまで自分が興奮ワクワクしてたのかっていうその理由がわかりました。
Many people have been praying for Japan.
たくさんの人が日本のために祈ってくれています。
I'm sure you've been praying for Japan.
もちろん皆さんも日本のために祈っておられると思います。
I believe the timing of the Lord is now.
そして今が神様が日本にのために働かれる時だと本当に信じています。
Whatever you have experiencing in the last number of weeks.
今までの何週間の間、神様といろんなことを経験していると思いますけれども、すべてそれは神様の時だったんです。
本
当にそのことを感じて、本当に神様に感謝します。本当にこれが神様の恵みだと思っています。日本にこの恵みが降りてくる時だって信じています。そして今この場所に一緒にいれることを本当に素晴らしいと思っています。でもなんでこういうふうに今感じているのかちょっとわからないぐらい本当に感動しています。本当にあなたたち、私たち日本に対する神様の大きな愛があるんです。
It's not just only going to be in the mind. You're going to feel it. You're going to experience it.
それは頭で感じるものじゃなくて、私たちが心で感じて、そして実際に体験していけるものなんです。
Sorry, this part is not in my notes.
ごめんなさいね、今話していることはこの
this feeling is not in my notes.
このノートに準備されてたことではなかったんです。
Thank you, Lord.
本当に神様ありがとうございます。
I didn't expect this.
こういうふうには全然期待していませんでした。
But I believe.
でも信じてるんです。
The Lord will prepare you.
神様が私たちを整えてくださると。
I've seen revival in different places in the world in the last 30 something years.
この30何年間の間、いろんな国で神様がリバイバルを起こしてくださっているのを見てきました。
And I've been to those countries.
そしてその国にも実際行きました。
Whether it's Argentina,
アルゼンチーナ、
even in Pensacola in America,
アメリカのある国、
or whether it's in Canada,
カナダ、トロント、
I've been there.
そこにも行ってきました。
I've seen the work of the Lord.
神様の働きを見てきました。
I've been to South Korea.
韓国にも行きました。
Many times.
何回も。
To see what's happening there.
そこでどんなことが起こっているかを見てきました。
And they also invite us back every year.
そしてまた毎年そこに招かれています。
The churches in South Korea are very big.
の韓国での教会は本当に大きいんです。
And they have challenges also.
また彼らにもチャレンジを受けています。
Now Indonesia is also having revival.
インドネシアでもリバイバルが起こっています。
We've been into China, and China also has some measures of revival.
中国にも行き、中国でも大きなリバイバルが起こっています。
And Brazil in South America is having revival.
南アメリカのブラジルでもそこでもリバイバルが起こっています。
But let me tell you one thing.
でも一つ言わせてください。
I believe God's time.Is for Asia.
でも私の心で本当に感じているのは、今は本当にアジアに対する時だと。神様の時は。
And Japan is an important part of Asia.
そして日本がこのアジアの中でのすごい大切な部分になっていると思っています。
And so is China.
そして中国もそうです。
There were people who came to the Lord Jesus Christ in Kuala Lumpur from China.
中国で中国出身の人がマレーシアに来て、そしてクアラルンプールでイエス様に、神様に出会った方がいます。学生として来たんです。そしての主に会うことができました。
They were actually not wanting to return back to China.
彼らは実際は中国に帰りたくないって思ってたんです。
They hope to go to America, they hope to go to Australia, they hope to go to England.
英語圏ですね、アメリカ、オーストラリアとかイギリスの方に行きたいって願ってたんです。
But when the Lord touched them,
でも神様が彼らに触れた時、
they returned to China.
中国に帰られました。
Their marriages were not good.
彼らの、結婚はあまり良くなかったんですね。
But when the Holy Spirit touched them,
でも聖霊様が触れられた時、
they change.
彼らは変わったんです。
They returned back to the husband.
彼らは
And then they started the church.
ご主人のもとに帰られて、そしてそこで教会を始められました。
Some of our churches are started by our converts. Some of our churches are started by our converts. The converts are the people whom we lead to Christ.
Okay. ある教会っていうのは、本当にキリストに会って帰られた人たち、その人たちが始める教会っていうのもあります。
And so they are like my spiritual, our spiritual sons and daughters.
なので彼らは私にとって本当に霊的な子供たちのように思ってるんです。
So we have some sons and daughters in the Lord that we are very proud of.
本当に私が誇りに思っている子供たちがたくさんいるわけです。
And some of them have planted a number of churches underneath them.
でそのうちの何人かはまたそこを自分たちの教会を始めて、自分の下にもまた教会を始めています。
I'm sharing this. Hopefully you get to know a little bit of me and not think that I'm a proud person, because I'm not trying to promote myself.
別に自分を推薦しようとして今こういう話をしてたわけじゃないんですけれども、
We promote Jesus.
私たちはただイエス様を崇めたいと思っています。
And Jesus can useAny one of us.
そしてイエス様はどんな人でも使うことが、用いることができるんです。
I told you that when we served the Lord, we didn't understand many things.
で、先ほど言いましたように、イエス様に、主に使える時に私は何もほとんど知らなかった。
So the enemy wanted to attack my family.
そしてあの敵が私のこの家族を攻撃したがってたんです。
And so he touched my eldest son.
そして私の一番長男ですね、息子にあのアタックしたんです。
And the spirit of death also wanted to touch my second son.
そして死の霊も私たちの2番目の子供にもあの触れようとしました。
Coming to you today, I'm not coming like a hero. I'm coming to you as a servant of God that knows that we all have to struggle, but Jesus will still win, and He still can do some miracles.
私はここにヒーローとして来てるんじゃないんです。ただイエス様に使えるものとして来ています。そしてもういろんなあのごちゃごちゃな問題、あの葛藤も知っていて、その中でイエス様がもう勝利を収めてくださるんだということを確信してあの使えているものとして来ました。
The blessings, the peace, and the joy of the Lord will be the things that will sustain us from year to year and from grace to grace, faith to faith.
の神様からの祝福、そして平安が毎年毎年私たちを支えてくださって、恵みから恵みへ、信仰から信仰へと本当にあの続けさせてくださっています。
God has a destiny for every one of you.
神様は私たち一人一人に対しての目的を持っておられます。天命を持っておられます。
We didn't know much when we started, but 35 years now we have seen that the Lord can do with very ordinary people.
始めた時はほとんど分かってなかったですけれども、この35年間振り返った時に、もう普通の人々に対して神様はどんなこともできるんだということが分かってきました。
As I look back, I realized that what Godlooks for are people that will be willing to be broken by Him in pride and in our flesh.
神様は本当にこういう人たちを探してるんですけれども、本当に私たちがへり下って、もうプライドも壊し、そしてもう霊的にも、そして肉体的にも壊れる人を探しています。
Another thing is, God also looks for people who would be willing to let the mind be changed.
また私たちの考え方をもう喜んで変えますよという人たちを神様は探している。
We have all sorts of traditions. We have all sorts of traditions.
私たちにはたくさんの伝統というものがあります。
And sometimes traditions block us from progressing in the Lord.
そしてその伝統ゆえに前に神様の前に向かって進むことができなくなることがあります。
When I teach you this particular week, I trust that you will allow, you will open up your mind.
で、今週この、あの学びをしていく中で、皆さんどうぞこの頭を本当にオープンにしておいてください。
But I will use the Bible so that you know that what I teach you is actually from the Bible.
そしてこの聖書に基づいてあの学びをしていこうと思うので、本当にこれがあの聖書から来ているものだって皆さんが分かることができると思います。
If God were to bring a revival into Japan,
もし神様がこの日本にリバイバルを起こすことができるんだったら、
Let us trust that this revival will last.
このリバイバルがずっと続くものだということを信じましょう。そして日本全国を触れてくださるということを信頼しましょう。教会だけじゃなくて。
That means God will have to train us all.
それはどういうことかというと、私たち一人一人を神様がトレーニングしてくださるということなんです。
And many more.
そして私たちだけではなくてもっと多くの人たちをトレーニングする。
That means we got to allow our hearts and our minds to humble before God and let Him train us, change us.
そしてそれは私たちが本当にあの神様の前にへり下って、もうどんどん心からも頭からも変えられていく、そして神様にあのトレーニングしてもらうっていう必要がある。
So that you can be strong in the Lord and powerful in your prayer.
そうすると神様にあって強くなり、そして祈りも力強くなっていきます。で、それを支える性質というものを私たちが必要になります。
It's going to be another culture.
これは もう別の文化になっていくと思います。
Kingdom culture.
御国の文化です。
Not Japan culture.
日本の文化ではなく、
Not Asian culture.
アジアの文化ではなくて、
But you will still be Japanese.
それでも私たちはまだ日本人は日本人です。
But you are also kingdom people.
でも同時に御国の人でもあるんです。
With the mind of the kingdom of heaven on earth on.With the mind of kingdom of heaven on earth.
地上にいる御国の考え方を持った人として生きていくわけです。
You will think bigger than this church.
この教会以上にもっと大きく考えるようになります。
You will think bigger than Kobe.
そして神戸よりも大きく考えるようになっていきます。
I've been a Christian now 41 years.
今はもうクリスチャンになって41年経ちます。
The Lord has to do many things.To expand me on the inside.
私の内側を拡張していくために神様はもういろんなことをしてくださいました。
Some things break you.
そしてある時はそれが自分はもう壊れてしまうって思うような痛み伴う時あります。
But in the end, it is good. Hallelujah.
でも最終的にはそれが良いものになっていくので、
It's good for you.
私たちのためのものです。
It's good for your marriage.
そして私たちの結婚のために、そして家族のために良いことなんです。そして御国のために良いことになります。そして私たちを通して神様の力を放つことができるようになるんです。
Do not underestimate the power of our flesh, the human flesh.
この肉体の力を過小評価しないでください。
It can come in two ways.The flesh can manifest in two ways.
この肉体は2つの方法で大きくなっていくことができるんです。
In a way of anxiety and always fearful.
一つは心配事が大きくなって、それで恐れてしまう。
And very shy and you can't move. You just withdraw.
ただもう恥ずかしくなって、もうそこからもう引きこもってしまう。
Or it can come.Very strong.
もしくはもう一つの方法は強くなることができる。
And it can come in pride and arrogance.
そしてプライドも持って高慢な態度で強く出ることがあります。
And you want to take over.
で自分がもう何でもやりたいってなってしまう。
Both ways no good.
どちらも良くないです。
The only thing that we need to learn all the time.
私たちがいつも学んでおく必要があるものは、
is to learn how to walk with the Holy Spirit step by step.
一歩ずつ聖霊様とどのように歩んでいくかということを学ぶことなんです。
It's a big lesson that will never end.
これは終わりのない大きな大きなレッスンです。
Learning to hear the Holy Spirit.
聖霊様の声を聞く練習。
Learning to speak in the power of the Holy Spirit.
聖霊様の力で語ることを学ぶ。
Learning to pray in the power of the Holy Spirit.
聖霊様の力で祈ることを学ぶ。
So that His will in heaven can be done on earth.
そうすることによって天の御心、神様の御心がこの地上でなされるようになる。
And that the Lord will be able to do big things.
そうすると神様が大きなことをすることができるようになります。
So to be very honest with you, when I started the first church, I never dreamed that we will have a group of churches.
そして私が最初の教会を始めた時、このたくさんの教会が育っていくっていうことは全然もう夢見てなかったんですね。
I never dreamed that we will have churches in 10 different nations.
他の10カ国で教会が始まっていくことなど全然夢に見てなかったです。
I never dreamed that I would be planting church in a place like Russia.
ロシアのような国で教会を始めるようなことも夢見てなかったです。
I'm an Asian.
私はアジア人です。
How do you plant a church in Russia?
どうやってロシアでそんな教会なんか始めるの?
And I can't speak Russian.
ロシア語も話せないし。
And I went there by myself into that place. I went alone.
そしてその場所に一人で行きました。
Frightened.
恐れながら。
Fearful.
怖かったです。
Russia just opened up in 1997.
でもロシアという国が1997年に開かれたんですね。
It was the timing of the Lord.
それが神様の
タイミングだった。It was the leading of the Holy Spirit.
そして聖霊様の導きだったんです。
And when I went in and preached in a higher cinema theater.
で、そこに行って、 劇場ですね、劇場を借りました。
Many people came.
そしたら
But many policemen came also.
たくさんの人が来て、人だけじゃなくて警察官も来たんですね。
they came with the machine guns.
このマシンガンと一緒にその警官が来たわけです。
I'm only a pastor. Why do you need machine guns?
私は牧師なのになんでそんなガンがいるのって思いました。
And then it's a cinema theater, so they have many doors.
で、そこは映画館みたいなところだったので、たくさんのドアがあったわけです。
Every door was a policeman with a gun.
で、そのドアごとにもう警官が立ってて、そこにマシンガンも備えていました。
I'm going to figure out whether I want to be fearful and withdraw.
の恐れで引きこもるか、
or trust the Holy Spirit.
聖霊様を信頼するか迫られました。
And the Holy Spirit helped me to have a sense of His presence all around me.
聖霊様は私の周りにずっといてくださっているその臨在を私に教えてくれました。
So I start preaching.
なのでそこで説教メッセージ始めたわけです。
after a series of meetings, about 70 people came to the Lord.
でその集会が終わった後、大体70人ぐらいの方がイエス様を信じるようになりました。
A few years ago when my wife and I went there,
何年か前に妻と一緒にまたそこに行きました。
They said I was the firstforeigner to enter that particular town.
あの町に入った外国人最初の人が私だったみたいです。
And the gospel was preached.
そしてそこで福音が伝えられて、
Jesus planted his church.
イエス様がそこに教会を作られました。
So in that place, I planted two churches.
で、それに2つの教会が始まりました。
Now today, Russia is closed.
今はロシアは扉は閉じられてるんですけども、何ヶ月か前、
the Putin government said no more foreign preachers.
もう外国人の宣教師はいらないって言われたみたいです。
Led by the Holy Spirit, step by step.
聖霊に導かれて一歩ずつ進んでいく。
It's very important.
それが大切なことです。
If not, God can't use us.
そうじゃなかったら神様は私たちを使うことができない。
If I said no, no, no,
いつも私たちがダメダメダメって言ってたら、
the gospel, I would not have the privilege of bringing the gospel to that particular place in Russia.
私はそのロシアのその場所に福音を述べ伝えることができなかったと思います。
And the churches will not be formed, would not be started there.
そしてそこで教会が始まることもなかったんです。
Okay, I'm not going to tell any more stories. Enough just to introduce.
はい、とりあえず今のところは紹介の部分です。
I'm going to teach now.
で、今からメッセージに入りますね。
I'm going to teach on kingdom strategy.
の御国の戦略っていうことに関してです。
The reason why I'm teaching you about kingdom strategy is to give you a mindset that is prepared for God to do His kingdom agenda, kingdom business in a way bigger than we have experienced.
で今からその話をする理由はもっと大きな意味で神様のそのビジネスを理解することができるようにっていうことですね。
We are familiar with the word church, and we are familiar maybe with the word kingdom a little bit.
もしかしたら私たちは教会とか御国のことに関してちょっと慣れ親しんでるなっていうふうに思うかもしれません。
10 years ago,
10年前ですけども。
Before just about to wake up around about 6 o'clock in the morning.
6時前ぐらいに目覚める頃でした。
The Lord spoke to me one sentence that changed my life.
私の人生を変えるような一文を神様が語ってくれたんです。
He said this.
こう言われました。
The church is God's movement for the kingdom of heaven on earth.
教会っていうのは天の御国が地上に来るための神様の動きですって言われたんです。
I repeat.
もう一回言いますね。
The church is God's movement.
教会は神様の動き働きです。
For the kingdom of heaven on earth.
天の御国が地上にあるための。
10 years ago, that means it's about 25 years into the ministry.
で10年前のその時っていうことはミニストリー始めて25年の時だったんですけども、
I've led our churches to plant a good number of churches already by then.
もうその時すでにたくさんの教会を作ってました。
So I thought I knew a little bit about the church.
なので教会のことちょっと分かったなっていうふうに思ってました。
But the Lord began to teach me to link the church to the kingdom of heaven on earth.
でも神様はその時に教会を天の御国が地上に来るようにっていうそのリンクさせることを教えてくれたんです。
I thought I knew about church and I thought I knew about the kingdom.
私はもう教会のことも知ってると思ってたし、御国のことも知ってると思ってました。
And I've used the word kingdom maybe somewhere in my preaching every now and again.
で、メッセージの中でも何度もその、御国のことを出してきました。
But that sentence that came to me at 6 o'clock in the morning, for many years I can't shake it off.
でもその6時ぐらいに語られた神様の一言、それはもうそこからもずっともう忘れ去ることができない一言になりました。
The more I think about the sentence, the more questions I have in my mind.
その言葉を考えれば考えるほどいろんな質問、疑問が出てきたんです。
Is our churches
私たちの教会は
really bringing the kingdom of heaven on earth?
本当にこの天の御国をこの地上にもたらしてるんだろうか。
Are we the churchimpacting this earth by the presence and the power of heaven?
私たちのこの教会は天の、御国の存在、臨在、そして力によってこの地上にインパクト、影響を与えているんだろうか。
Brothers and sisters, this is not theory.
皆さん、これは理論ではありません。
This is about reality.
これは現実のものです。
Of the presence of heaven on earth.
天の御国の臨在がこの地上にあるっていうこと。
The rule of God from heaven on earth. The rule of God from heaven to earth.
この天の御国の支配者がこの地上にいる。
One of the most, two most important questions that came out from my talking with the Father in heaven was this.
で、天のお父さんとの会話の中で2つの、大きな質問がありました。
I have to ask myself again, what does the church exist for?
一つは、この教会っていうのは何のために存在しているか。
The second question is, what do I exist for?
二つ目は、自分は何のために存在しているのか。
The same question goes to all my churches and my pastors.
で、同じような質問が私たちのこの教会とそしてこの牧師たちの中でもありました。
And I would ask them, what does your church exist for?
で、その質問をみんなに言ったんですけれども、本当に皆さんにも同じ質問しますね。
Mind you, by then we are already planting churches.
その時にはもうすでにもうたくさんの教会を作ってました。
We are already very serious in the Great Commission.
そして神様のその大宣教命令に対してもすごく真剣に扱ってきました。
And the question still comes strongly to challenge us.
で、その質問が私たちを大きくチャレンジするわけです。
God wants to use His church to bring about His Kingdom, heavenly kingdom rule on earth.
神様の御国のルール、法律、統治をこの地上にもたらすために本当に神様はこの教会を使っているだろうか。
And what do you exist for?
そして自分たちは何のために存在しているでしょうか。
Same thing.
同じです。
God wants His heavenly kingdom ruleTo come into your personal life, so that He will release you to impact your world.
神様は自分のご自分の御国の統治を私たちのこの人生の中にももたらしたくて、私たちを解放して私たち通して神の御国を突き進めていきたいって思っておられるんです。
So another question I have to ask.
もう一つ皆さんへの質問あります。
Is the shape.Of our church.
この教会の形はどんなものだろうか。
I looked around and I said we have many faithful believers.
で、周りを見回した時に本当に忠実な信者がいるなって思います。
They come to church every week.
毎週教会に来る。
But I also know one more thing.
でももう一つ分かっていることあるんです。
Many of them are very shy.
多くの人たちはとても恥ずかしがり屋さん。
And many of them are actually trying to cope with pressures of life.
そして自分の人生のプレッシャーに対して頑張って 行こうって頑張ってるんですね。人生っていうのはたくさんのチャレンジに満ちています。クアラルンプールでは一つの大きなチャレンジは交通渋滞です。
Long working hours.
もう一つのチャレンジは長時間の勤務。
The third challenge is finance.
3番目のチャレンジは経済。
Things are getting more and more expensive.
ものがどんどん高くなっていってる。
For this generation, it's very difficult for them to own a house in Malaysia.
で、今の若い世代たちにとって家を持つことはすごく大変なことになっています。
And then not only that,
what about
sicknesses?
それだけじゃなくて病気はどうでしょうか。
What about marriage relationships?
結婚関係はどうでしょうか。
What about divorces and separations?
離婚とそして決別はどうでしょうか。
What about teenage problems?
ティーネイジャーたちの子供たちの若者の問題はどうでしょうか。
What about drugs?
ドラッグは麻薬は。
What about the Western influence on issues of gender?
西洋の、影響によってもたらされる性の問題はどうでしょうか。
Plenty of challenges.
たくさんのチャレンジがある。
But God says, I want my kingdom on earth. My will be done on earth as it is in heaven.
でも神様は私の御国がこの地上になるようにしていきたいって思ってる。
So I began to study with greater seriousness about what the church exists for in relation to the kingdom of heaven on earth.
この御国が地上にあるようにっていうことに関して、この教会はどうして存在するかということをすごくたくさん学ぶようになりました。
I mentioned those challenges that we have in our modern world, but I also understand that when Jesus was on earth, he had his challenges too.
今はチャレンジ、この近代の社会においての問題とかチャレンジのことを言いましたけれども、イエス様の時代、イエス様の当時の時代にもたくさんのチャレンジがあったと思うんです。
But Jesus did not have any anxiety.
でもイエス様は何も心配を持ってなかったんです。
Jesus had a sense of inner stability as the Prince of Peace.
自分が自分が本当に平和の君だっていうその内側の安定を持っておられたんです。
You see that picture there?
皆さんあの絵を見てください。
Jesus spoke to the storm.
イエス様は嵐に向かって言われたんです。
And peace returned.
そうすると平和が来たです。
You cannot speak to a storm.
私たちは嵐に向かって言うことはできません。
And call the storm to be peaceful.
嵐を沈まれと言うことはできない。
If you do not have peace inside
you. もし私たちの中に平安がなかったら。
You can only speak to the storm according to the peace that you really have in you.
自分たちが内側に持ってるその平安に従って嵐に対して静まれと平和になれということができるんです。
And the Bible in Luke chapter 17 verse 21.
ルカの17章の21節にこうあります。
Let's turn to the Bible and read it.
ルカの17章の21を見てみたいと思います。
Luke chapter 17 verse 21.
ルカの27の21、空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
Well, Jesus was teaching.
イエス様が教えておられた時です。
He was talking about the coming of the kingdom.
天の御国が来られる時のことをおっしゃってました。
The Pharisees were asking when the kingdom of God would come.
パリサイ人の人たちは
御
国はいつ来るんですかって言った時に21節で人々はそこにあるここにあるとかって言うよって、でも神の国はあなた方のただ中にあるのですって言われました。 そしてただ中にある、そして私たちの内側にあるって言われてるんです。
How many believe Jesus is in here?
イエス様が自分の内側にいらっしゃるって信じること言いますか。聖霊様が自分の内におられると信じている方いらっしゃいますか。
Jesus is in me, the king is in me. Hallelujah.
イエス様が内におられるので、この王様御国もここにあるわけです。
Because the Holy Spirit is in me, the kingdom is inside me.
聖霊様がここにおられるので御国もここにあります。
We know many things in the mind.
でも私たちは we know.
The challenge is when you are having trouble.
私たちはいろんなこと頭で分かっているんですけれども、チャレンジがあるわけです。
Whether this become real or is just only a mental agreement.
それはこの知っていることはただ頭で知っていて、そうだそうだって同意しているものなのか、それとも本当に内側に入ってくるものなのか。
Jesus knew here, he knew here.And how did he know that he has enough to stop that storm?
イエス様は頭を知ってて、頭の中知ってて、心の中のことも知ってて、どのようにしてこの嵐を沈めることができたんでしょう。
Because he knew that he was a man on the Father's mission.
なぜなら自分が神様のミッションとしているっていうことを知ってたんです。
He was not just a Christian attending church.
ただ教会に行く、参加するクリスチャンじゃなかった。
He was a Christian, or rather, he was not just a Christian being faithful to the Father.
それだけじゃなくて、天のお父様に忠実に仕えるクリスチャン。
Faithfulness is a very important character quality.
この忠実さっていうのはすごく大切な性質になります。
But being faithful to the Father is only the beginning.
でも神様に、天のお父様にその忠実になるっていうことはただの最初、始まりなんです。
Jesus knew why he existed.
イエス様は自分がご自分がどうして存在するかということを知っておられました。
He was on his father's mission.
彼は天のお父様のミッションにいたわけです。
In other words, he was a man of God's destiny.
それは天のお父様の天命に従っていたということです。
You are a person of God's destiny.
私たち一人一人も神様の天命に預かっています。
You are not just saved so that you can go to heaven.
ただ天国に行けるために救われたわけじゃないです。
Thank God that when we die we'll go to heaven. Hallelujah.
私たちが死んだ時天国に行けることは本当に嬉しいことです。
But God did not make you born again so that you can just only wait and go to heaven.
でも神様は私たち救ってくださったのはただ待って天国に行くのを待つだけのために救われたんじゃないんです。
God wants you to know that his kingdom is in you.
神様は私たちの中に御国があるっていうことを知ってほしいって思ってる。
And you are in his kingdom.
そして私たちは神様の御国の中にいるんです。
So that heaven can come to earth through you.
そういうことによってこの天の御国が私たち通してこの地上にもたらされるようになるわけです。
So that when you pray,
なので私たちが祈るとき、
the Holy Spirit can work,
聖霊が私たち通して
and do his work powerfully.
力強く働くことができるようになるんです。
So that when you speak,
私たちが語るとき、
God's word comes through your mouth.
神様の言葉が私たちの口を通して出てくることができる。
So that when you pray,
私たちが祈るとき、
the Holy Spirit can tell you what to pray.
何を祈るべきかということを聖霊様が教えてくれる。
Not just only according to your mind.
頭だけで祈るんじゃなくて、
It is very important.
それはすごく大切なんです。
That the church realize that we exist for God's kingdom mission through it upon this earth in the land.
この教会が存在しているのは天の御国がこの教会を通してこの地上に流れているために存在しているということを気づくこと、それが一番大切なんです。
I'd like you to turn to another scripture in John chapter 1 verse 51.
ヨハネの一章の51節に見てほしいんですけれども、 chapter 1 51、
yeah.
はい、ヨハネの一章51節。そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。
This particular scripture actually is from Genesis chapter 28.
この、御言葉っていうのは創世記の28章に出てくるんです。
This was actually Jacob's dream.
これはヤコブの夢だったんです。
Jacob had a dream.
ヤコブは夢を見ました。
And he dreamed of a ladder, that, a stairway that was from earth to heaven.
そしてその夢ではこのはしごがかけられて地上と天をつなぐはしごの夢でした。
Let's turn toGenesis chapter 28, and we can read that also.
で、創世記28章を見てみたいと思います。そこの部分を見てみましょう。ヤコブ。
And we will read from verse 10 onwards down to chapter 10 to 12.
Verse 10 to 12.
Yep.
はい、創世記の28章の10節から12節ですね。13節まで。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの一つの石と、ところの一、石、石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。
We can read verse 14 as well, because that, well, that will wrap up the whole understanding why God gave him the dream.
もう一節14節も読みますね。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。
In verse 14, the word of the Lord to Jacob was that in you and in your seed shall all the families of the earth be blessed.
14節で地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されるってヤコブは言われたんです。
And that was the promise that God gave to Abraham.
で、アブラハムに神様は約束を与えました。
When God called Abraham in Genesis chapter 12,He told him that he will be a blessing upon all the earth.
創世記の12章で神様がアブラハムに約束を与えられた時、あなたはすべての国民の父となるっていうふうに言われたんです。
That's what God intends his will to be, that the families of all the earth be blessed by him.
そしてそれは神様の御心で、彼の家族全部が本当に祝福されることでした。
So that's the final result. But the process of it included this dream of a stairway, a ladder that was from up on the earth to heaven.
そしてそれを全ての人が祝福されるっていうのは最後の結果なんですけれども、そのプロセスとしてこの夢が与えられて、その夢は天と地上がはしごでつながってるっていうものでした。
And in verse 12 it says the angels of God were ascending and descending on that ladder.
そして天使たちがそのはしごを上り下りしてるって書いてあるんです。
They were ascending and descending.
上り、そして下っている天使たち。We always think that angels
are only in heaven.
私たちは天使はもう天国だけにいるっていうふうに思いがち。
They must have been on earth first before they can ascend.
でも上るためには下にいないといけないので、地上にも御使いたちはいたということになります。
It is likely that they are here collecting your prayer, collecting the cries of your heart, and then bringing it up to the heaven.To the throne, and then God give an instruction. They'll come back down again and begin to execute the power from the throne of grace.
で、それって地上にいる御使いたちが私たちの祈りをもう全部集めてって、そして天に持って上がり、その後に天の
インストラクション情報というかこうしたらいいよという答えを持って地上に降りてきてくださる、そして恵みを分かち合ってくださるんです。
That's only a technicality because the Bible never really say that. Just my theory, all right?
ごめんなさいね、これは本当にそうだっていうふうに言ってるわけじゃないんで、聖書でそう言ってないのでね。
I think God wants his angels to be busy.
でも神様は本当に御使いたちに忙しくなってほしいと思ってるんじゃないかなと思うんです。
So are the angels that God sent to you, are they busy with you?
で神様が私たちに送ってくださってる御使いたちは私たちと一緒に忙しくなってるでしょうか。
Okay, verse 13 says, And the Lord Jehovah stood above the ladder.
そして13節で主が彼の傍らに立っておられたって書いてあります。
And interestingly, in John chapter 1, Jesus said, He is the ladder.
そして興味深いことに、ヨハネの14章の一節で、自分は、イエス様が自分は、はしごだって書いてあるんですね。
So let's turn back to John chapter 1.
あ、違う。ヨハネの一章です。
And verse 51.
51節。戻りますね。
John chapter 1.
はい。
Do you need to read?
Verse 51.Matthew chapter. Hang on. Yeah, John chapter 1, verse 51. And he said to him, Truly, truly, I say to you, hereafter you shall see in heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.
Mm. 51節で、そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ますって書いてあります。
So the scripture says, heaven, I see, you shall see heaven open.
そして天の国が開けるって御言葉で書いてあります。
In Jacob's dream,
ヤコブの夢では、
that ladder went up to heaven.
そのはしごは
On top of the ladder was the Lord, Jehovah.
天につながっているもので、そしてそのはしごの先っちょに、先っちょというか先に神様、神様がおられたんです。
But Jesus said, above us now is open heaven.
でもイエス様は私たちの上には開かれた天国があるって言ってるんです。
Hallelujah. Heaven is not closed.
この天は閉じられていない。
Like、
私たちに対して閉じられたものではありません。
Down,
イエス様が地上に来られたので天がもう開けました。
Amen.
はい。
And when heaven is open, he says now, upon me, the Son of Man, angels were ascending and descending.
そして天が開けたところで。御使いたちが私イエス様を通して上り下りしてるって言われてるんです。
When you look at these pictures about Jesus,
この教会の中にあるイエス様を見るとき、
I like to encourage us not only to look at the person Jesus,
人としてのイエス様を見るだけにとどまってほしくないんです。
This Jesus in your life,
このイエス様は私たちの人生の中にいる。
Full of the presence of heaven around him.
イエス様の周りにもう御国の臨在をたっぷり持った状態で私たちの中にいてくださるんです。
It's full of the power and the presence of the spiritual realm.
の霊的な領域においても満ちておられるお方としています。
Angels are present, hallelujah.
御使いたちも臨在してます。
Amen. But sometimes we compartmentalize our thinking.
でも時々私たちはこの考えをコンパートメント。
But the scripture is saying that if you know Jesus as your connector between earth and heaven, the ladder, you must know Jesus as one who brings along heaven, who brings along angelic realm, who brings along the presence of the, from the throne of grace upon this earth in your life, through your life, in your church, through your church.
Sorry.
Let me try again. I'm getting a bit excited.
ごめんなさい。
I know this church is very gentle, very nice, but I'm full of the Holy Ghost. When you think about Jesus,
私たちがイエス様のことを考えるとき、
don't just only think of one person.
一人の人として見ないでください。
He links us to heaven.
私たちを天と結んでくださいます。
And when you think Jesus,
そして私たちがイエス様を思うとき、
you must think open heaven.
天が開かれていることを思ってください。
Heaven is coming on earth.
の天が
この、or has come on earth through Jesus.
イエス様を通してこの地上に来ているということを思ってください。
The spiritual realm is around Jesus.
そして霊的領域がもうイエス様の周りにあります。
The presence of God's throne is around with Jesus.
神様の、あの力がもうこの地上にあるわけです。
Angels are actually around with Jesus. Hallelujah.
イエス様の周りには御使いたちも実際にいる。
And it's not just only a lonely Jesus. It's not just only a little Jesus, meek and mild. He comes with heavenly authority.
イエス様はただ一人ぼっちでいるってわけじゃなくて、もう天の権威を持って授かったものとしてもそこにおられるんです。
He comes in the fullness of the power of the heavenly Father.
天のお父さんの力に満ち満ちた状態でおられる。
Hallelujah.
はい。
Don't think so small.
もうちっちゃく考えないでください。
Just thanking God that Jesus is in my heart and I'm saved and I'll go to heaven.
もう自分が救われて天国に行くんだって、それだけを感謝して終わらないでください。
Jesus wants to show himself much bigger and stronger through you, even though you might not think so.
自分がそう思わなかったとしても、イエス様は私たちを通してもっと大きなものを見せたい、もっと大きなことをしていきたいって思っておられるんです。
How does he do it through, on this earth?
どのようにして神様はそういうことをされるのでしょう、この地上で。
My question there was, how can you perceive about open heaven?
この開かれた天をどのように受け取るかっていうことが私の疑問です。 And I've already explained to
you, you must perceive open heaven with a Jesus that come in the fullness of heaven on earth.
で、そのことはもうすでに話しましたけれども、私たちのまず考え方をまずオープンにして、イエス様の上に天が開けていて、の天のすべてのものをもう満ち満ちた状態でイエス様が持っておられるっていうことをまず考えましょう。
And when he comes in his fullness,He says, I'll give you life and life abundantly.
で、イエス様が満ちた状態で来られた時に、私はあなたに命を豊かに与えますっておっしゃいました。
John chapter 10, verse 10.
それはヨハネの十章の十節に書いてあります。そして、
when he comes, he can heal the sick.
イエス様が地上に来られた時に病人を癒すことができた。
He did it all the time.
いつもされました。
And this church is very unique.
で、この教会はとてもユニークです。
I didn't know the story until last night when Pastor Rob shared with me his testimony on how God healed him of a whole body full of cancer and today he's there sitting, praise God, looking handsome and well.
ロブさんの証、がんが癒されたという話を昨日聞くまで、そんなことがあるなんて知らなかったんですね。そんなことが行われたということを知らなかったんです。神様は今でも、今日でもこの奇跡を起こすことができます。もっと素晴らしいことをしてくださいます。
I know that I don't see miracles every day.
私は毎日奇跡を見ているわけじゃありませんけど。
But I like to see more miracles.
でももっともっと奇跡見ていきたいって思います。
Amen. You know why?
なぜか。
We got a problem.
みんな問題があるんです。
My early church tradition.
の私の前の教会の伝統。
Doesn't want to talk about miracles.
そこでは奇跡のことを話したがらなかったんです。
When I first became a Christian.
私がクリスチャンに最初になった時、
They say we can pray for the sick, but God might not heal.
We
can pray for the sick, but God might not heal.
病人のために祈ることできるけれども、治らないかもしれないよっていうふうに言われた。
They are nice Christians. They are faithful believers.
皆さん本当に忠実なクリスチャンで素敵な人たちだったんですけど、
This was my background, early days.
そのような背景が私の中にあるわけです。若い頃。
We do the Bible study a lot.
私たちは聖書の学びたくさんしました。
But we have that kind of problem in the mind.
でも頭の中に問題を持ってたんです。
That God is very powerful in the Bible.
神様は聖書の中では力強い。
But not really in the church that I grew up in.
でも私たちが行ってる教会ではそうではなかった。
Later on, I discovered that there are other churches that believe in the Holy Spirit.
でもそれから後ですね、聖霊様のことを信じる教会があるということを見つけました。
In this church, they also talk about the Holy Spirit, but he doesn't seem to be very powerful.
でもその教会では聖霊様のことを語るんですけれども、聖霊様が実際に働いていなかったみたいです。
Then I visited this other church.
でまた次の教会に訪れて。
They talk about the power of the Holy Spirit.
聖霊様の力のことを語ってました。
They talk about baptism and the Holy Spirit.
聖霊のバプテスマのことを語ってました。
And I discovered that even though they seem very normal to us, but these fellows, they pray in tongues.
でも、異言で祈ってるっていうことも学びました。
Like in this church, they hear about people praying in tongues.
で、異言で祈ってる教会があるってことを聞き、
actually they taught the Christians in this church, they taught the church that praying in tongues is of the devil.
でもその異言で話す教会が、その異言で話すのは悪魔から教えられてるんだっていう教会もありました。
So I was confused.
それで混乱しました。Me too.
It's in the Bible, but here it says it's of the devil.
で、異言で話すことは聖書で書いてあるってあるんだけど、でもこの教会では悪魔がそれをさせてるんだって言ってる。イエス様はの悪魔を追い出した。
I've never seen anybody casting out demons.
でもこの教会の中では悪霊が追い出されることが見ることができない。
The Bible says Jesus healed the sick.
聖書ではイエス様が病人を癒したと。
Back in this church, we pray for the sick, but they died.
教会で祈っても、病人のために祈っても癒されずに亡くなられた。ある時は癒された、癒されたんですけども、病院で癒されたっていう人もいました。なので教会の中では、その、お医者さんとか弁護士とか、そういう高い職業ですかね、
で
たくさん の学生でいっぱいでした。
It's a middle class, nice church.
中産階級の素晴らしい教会でした。
But the Bible says Jesus was very powerful.
でもイエス様は聖書の中でイエス様は力強い方だって書いてある。
So I asked them, why don't you pray for me in this second church? Pray for me so that I can experience the Holy Spirit.
で2番目の教会に行った時に、その教会の人々に、私のために祈ってください、聖霊を体験したいですってお願いしました。
They prayed for me, but nothing happened.
私のために祈ってくれたけども、何も起こらないかった。
But on the way home, I was in a bus.
で家に帰る途中、バスに乗ってたんですけど、
While I was in the bus,
そのバスに乗ってる中で、
something come from the center, something begin to bubble up.
何かもう体の内側から何かブクブクブクって上がってくるようなものがあったんです。
The first time in my life I spoke in tongues inside a bus.
バスの中で初めて異言を語ることになりました。
And I'm not sure.
で、わからないんですけども。
So on the Friday night we have a meeting. I asked my friend.
で、そのことがよくわからなかったので、金曜日に友達に会って、そこで質問したんです。
This friend also has already received the baptism of the Holy Spirit and he can pray in tongues. And so both of us pray together.
で、その方はもうすでに聖霊のバプテスマを受けてて、異言を語ることができてたので、一緒に祈ることできました。
Anyway, long story short, later on, I became a member of the second church.
で、とりあえず、その2番目の教会の教会になることになりました。
And then they taught us regarding the gifts of the Holy Spirit.
そして、聖霊の賜物のことを教えてくれました。
Because since Jesus came,
イエス様が来られたので、この賜物は私たちにもう与えられるものなんです。この一番目の教会では聖書のことを強調していた。そして二番目の教会のところでは、聖書の中でin the Bible?
Well, here in this church, they teach the Bible, but they say in the Bible, Jesus taught about the Holy Spirit and the spiritual gifts.
で、聖書の中では本当にイエス様が聖霊の賜物があるよって教えてくれてるってことを教えてくれました。
Then I saw the pastor prophesying.
そしてその時に牧師が予言していることを見ました。
Then I saw him operating the words of knowledge.
そして知識を使っていることを見ました。
Then I saw people being healed.
人々が癒されているのを見ました。
One time the people were looking around because God was healing, filling people with the teeth, filling them with gold fillings.
詰め物？歯の詰め物をしていたわ。One more time.
God was filling people's teeth with gold fillings.
ある時は神様が人々の歯を金の歯で詰め物してるっていう時もあったんですね。それも見てきました。
Have you seen that before?
そういう歯を金の歯で詰め物をしてるっていうのを見たことあります？
That means you don't need to go and see dentist.
それはもう歯医者さんに行く必要ないっていうことになります。金の歯になっちゃってるから。
Not saying that you don't need dentist, okay? Some of you might be dentists. I don't know.
もしかしたら皆さんの中に歯医者さんいるかもしれませんけども、すいませんね。
It doesn't mean that you don't need doctors. It doesn't mean that you don't need dentists. But it does mean that the church needs to catch up a little bit more regarding the power of God because we have been lacking it for so long.
この話をしたのは別にお医者さんがもう必要じゃないとか歯医者さんが必要じゃないとかって言うんじゃないんです。ただ私たちが神様の力、聖霊様の力があまりにも分かってなくて、もうその働かれておられるその力をもっともっとどんどん知っていく、アップデートしていく必要があるっていうことのために言いました。
So the last word there is spiritual gifts.
最後にはこの霊的賜物のことを言いますね。
I do not know the background of this church and I do not know how much you have been taught regarding this, but I'm going to teach it anyway. I'm going to bring the scriptures to it so that in case you are taught, that's fine. If you're not taught, well, here you are. So turn with me to Romans chapter 12. Can I have the Bible, please?
とりあえずですね、この教会のバックグラウンド知らないので、この聖霊の賜物のことについて皆さんがどれだけ知っているのか知らないのかわからないですけれども、どちらにしても皆さんの益になるので聖書を開いてみてみましょう。
Romans chapter 12 talks about gifts.
とローマ人への手紙の12章には聖霊の賜物のことを書いてあります。
There are three passages of scriptures that I want to bring to your attention regarding spiritual gifts.
この霊的賜物のことについて3つの聖書箇所があるんですけども、
And let's look at Romans chapter 12 verse 6.
ローマ人への手紙の12章の6節をまず見てみましょう。
Can we read from verse 6 down to verse 8?
6から8節までを、はい、OK、読みます。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。
So, finish? Okay, so we have the, he says different gifts and according to the grace that is given to us.
で、いろんな賜物のことが書いてありまして、恵みに従ってそれが与えられています。
And he says, talks about the gift of prophecy, prophesying.
で、予言の賜物のことを言っています。
And to do it according to his faith.
それは信仰に応じてって書いてあります。
And then the gift of serving,
奉仕の賜物、
the gift of teaching,
教える賜物、
the gift of encouraging,
進めをする賜物、
the gift of giving,
分け与える人、
the gift of leadership,
指導する人、
the gift of administration, and governing,
はい、はい、慈善を行う人、
and the gift of showing mercy,
慈善を行う人。
So we have a whole list of gifts here.
で、もうたくさんの賜物があります。
And now let's turn to another passage on gifts in 1 Corinthians chapter 12.
で、もう一つの聖句は第一コリント人への手紙の12章です。
And let's read from verse 7, chapter 12, verse 7.
の7節からですね。
Read from verse 7 to 10.
7から10節です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、
ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。
So there are nine gifts here.
でここで9つの賜物書かれています
。 And these nine gifts are gifts that are actually manifestation of the Holy Spirit.
でその9つの賜物は聖霊の力の現れです。
So when he talks about knowledge,
知識のことを言うとき、
it's not just only human knowledge.
人間の知識だけじゃない。
It's not just knowledge that you learn.
自分たちが学んだ知識のことではない。
It's knowledge that came from the Holy Spirit.
聖霊様から来る知識のことです。
And usually it is not like a knowledge that you get from the university or you got knowledge from school. It is just sometimes a word or a sentence.
で学校で学べるような知識じゃなくて、本当にそれはもうたった一言もしくは一文のような形でやってきます。
On Saturday morning, my wife and I will teach regarding the how to function in these gifts.
で、ある土曜日に私と私妻はこの賜物をどういうふうに使うかということを教えているんですけども、
One word from the Holy Spirit.
一言、聖霊様から来た一言。
Sometimes it's enough to solve a big problem.
この一言で、ある時はこの大きな問題が解決される。
You can have something that you pray for a long time and not happening.
長い間祈ってるけれども、まだその答えが来てない。
God give you one word of knowledge, it's enough.
でもその時に神様が一つの知恵を与えてくださったら、もうそれで十分。
It's just like what I told you when he gave me one sentence about the kingdom.
天の御国のことに関して神様が与えてくださったこの一文を先にお話ししましたけども、そのような感じです。
That's enough to change me, change my pastors, and now wanting to change a whole group of churches to a higher level.
その一言によって私は変えられて、そして牧師たちも教会全体も変えられて、もっと上のレベルの方へと導かれていっています。
Another passage of scripture in Ephesians chapter 2.
もう一つの御言葉はエペソ人への手紙の2章です。
I'd like you to read from verse 19 to 20.
19章と20節ですね。19節と20節。エペソの2章の19と20。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。
He says God's household, which means it's his church, God's family. The church is God's family. Amen. So God's household is built on the foundation of the apostles and the prophets.
使徒と預言者という土台の上に建てられておりって教会のことを言ってます。
And Jesus Christ is the chief cornerstone.
でイエス・キリストがその礎石って書いてあります。
Then Paul the apostle taught again in Ephesians chapter 4 verse 11.
そしてまたエペソ人への手紙の4章の11節でまたパウロはこう教えてるんですけれども、
Please read verse 11 to verse 13.
11節から13節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで到達するためです。ここでは5つのミニストリーの賜物が書いてあります。でその目的っていうのは生徒たちを整えて奉仕の仕事をさせるためって書いてあります。
So we are familiar, most of us are familiar with the pastor, we are familiar with the evangelist, we are familiar with the teacher, but maybe many churches in the world are not familiar with the apostles and the prophets.
私たちは牧師とか、pastors and
shepherd. pastor, teacher, and
先生そして宣教師っていう言葉にはとても馴染み深いものかもしれないですけれども、使徒っていう言葉にはあまり馴染み深いものじゃないかもしれません。
And sometimes people are fearful about the other two because they actually have explained it wrongly.
で、その二つのことに関しては間違ったイメージが植え付けられているので、その言葉が自分に与えられると怖いって思うかもしれません。
Well, point number one.
でも一つ目のポイントは、
If God has restored the pastor, evangelist,Teacher,
もし神様が牧師と宣教師と先生を回復することができるんだったら、
the apostle and the prophet must also be present too.
がいるんだったら、この使徒とそして預言者もこれもプレゼントみたいなものです。いる形なんです。
Some people think that the apostle is a special person where you give him a title.
で
タイトル、
肩書きを与えられるような形で使徒とか預言者がいるっていうふうに思うかもしれないですけど、
Don't think like that.
でもそんなふうには思わないでください。
All are servants of the Lord.
みんながイエス様に使えるものです。
But all can have the anointing of the Holy Spirit to function in all the five.
そして今言った5つのこの立場をやっていくにあたって、聖霊様の油注ぎをみんなもらうことができるわけです。
Some of you sitting in here could very well have the apostolic anointing. Apostolic anointing. Apostolic gift.
What is apostolic?
The gift of the apostle.
Okay. でもしかしたら皆さん座っている方々の中に使徒の働きをする、その油注ぎをもらっている人がいるかもしれません。
And the function of the gift of the apostle will be the same as the function of a pastor or a teacher.
そしてその使徒としての働きをするその力っていうのは、牧師をする力、そして先生をする力と同じものなんです。
Paul says, I'm the apostle.I'm apostle.
パウロは自分は使徒ですって言っています。
But he also said, I'm slave to Jesus. Hallelujah.
でも同時に自分はイエス様の奴隷だっていうふうに言っています。
So it's not a position to lift yourself up.
だからこの使徒とかっていうのは自分のポジションを上に上げるようなものじゃないっていうことを分かっておいてください。
But we must receive it.
でもそれを私たちが受け取らないといけないんです。
There may be some out in the world that function wrongly, but let's not be deterred by them.But let's still believe that God can cause His gift of apostle and gift of the prophets to be among the gift of pastor, gift of teaching, gift of evangelism, all functioning in our churches.
もしかしたら他のところではその使徒とか預言っていうのを間違った風にイメージ与えられるようなところがあるかもしれないけれども、今は私たちは新しいことも学んでいます。もうこの使徒の働きも預言の働きも牧師と先生とそして宣教師たちと同じ神様が働かせてくださる力の一つなんだということを理解しておきましょう。
ハレルヤ。Do you understand what I'm saying?
言ってること分かりますか?
I'd like to encourage you.
皆さんを本当に励ましたいと思ってるんです。
I want to use the word of God to lift you up.
神様の御言葉で皆さんを。
Believe that God can use you.
皆さん本当に神様に用いられる一人なんだって、聖霊様の力によって力強く用いられるものなんだっていうことを本当に分かってほしいんです。で、使徒の賜物っていうものはテリトリーをぶち破っていく力を持っているものなんです。
So when you plant churches,
なので教会を作っていく、始めていくとき、
you go to places where there is no church before,
今まで教会がない土地に行って、
you break through the area there.
その領域を本当にブレイクスルーしていくんです。
And because the gift of the apostle is on you, the church is formed.
使徒の力がそのあなたの上にあるので、そこで本当に力強く教会が始まっていくことができる。
Many missionaries have the gift of the apostle without recognizing it.
Many missionaries. たくさんの宣教師たち が使徒の働き、使徒の賜物をもらっているのにそれに気づかずにいるんです。そして御言葉を神様からもらう。
取
りなしの祈りをしてくれている人たちのその祈りを通してで神様から言葉をもらう。
And then sometimes you're praying for somebody and something came up and then you pray regarding the person.
で誰かのために自分たちが祈っているときに言葉が与えられてその人のためにその言葉で祈る。
I'm sure many of you or some of you would have experienced these things.
で皆さんの中でもすでにそれを経験されている方いらっしゃると思います。
And that's the prophetic gift functioning without knowing.
それは自分が知らず知らずのうちにもうこの予言の賜物を使っているということになっているんです。
Of course, the evangelist, pastor, teacher, we all know it, so I don't have to explain.
もちろん宣教師も牧師も先生の働きも同じようなことが言えるんですけども皆さんも知っていると思うので言わないですね。この天が開かれた時、
イエス
様がはしごとなられた。そして霊的賜物を地上にもたらしてくださった。天の御国で行われているこの力が今この地上でもできるようになっているんです。
The spiritual realm is activated.
この霊的なエリアがもう今活動的に活発的になっています。
But we have to train our mind, train our heart to allow the Holy Spirit to work.
でも聖霊様が私たち通して働くようにするために私たちの頭、考え方、そして心をトレーニングしていかないといけないんです。
Let's look at the picture as a whole.
全体としての2枚目かな。このこれ、この絵を見てくださいね。イエス様っていうのが真ん中にあってその下に家族があります。このことをもうちょっと話しますね。皆さんに理解してほしいんです。神様はシステムをお持ち。
His system, he thinks family.
神様はこの家族を思っておられる。
We think churchAs group of congregation.
私たちこの教会をコングリゲーション会衆の集まりと思っています。
So we sit one row after another.
一列一列に私たち座っていますね。
But each of you
でも一人一人
has a family.
皆さん一人一人家族があります。
And the church
で教会は
is actually a family.
私たちの家族でもあるんです。でもそ の, 強調があまりされてないんですね。特にこの教会の中で私たちのこの力はプログラムに捧げられている。どうやってこの礼拝をしていくかっていうことを考える。ステージのセッティングとか聖教会とかもしくはその楽器をする人たちに力が注がれているかもしれません。でも神様はこの家族を強めたいと思っている。私たちの地上の家族を強めたいとも思っている。教会としてこの神の家族としても強めたいと思っておられる。これすごく大切なことなんです。
It's just only on the individuals of individuals coming together.
もし教会の家族っていうのが一人一人が教会に来るだけのことだったら、
and we are just learning how to do church.
でどうやって教会をやっていくかということを学ぶだけで終わっていると、
we don't know that we are blocking the kingdom of heaven coming into your family.
この天の御国が自分の家族の中にもたらすものを止めていること、それに気づかないでいることになっちゃうんです。
in many Christian families,
なので多くのクリスチャンの家族の中では結婚問題があるんです。
in certain parts of the world,
ある国では
the number of divorces in the church is the same as the number of divorces that are of the people not belonging to church.
教会での、 あの離婚の確率がまだイエス様を知らない神様を知らない人たち の、 今日あの離婚の確率と同じあの数字になっているところもあるんです。世の中で離婚率が 50% だとしたら、その教会の中での離婚率も同じ 50% になっているって。何が問題なんでしょう。もう一つまた別の問題あるんです。若い人たちがあの若い人たち向けのプログラムのところに行く。で、子どもたちはサンデースクールで、サンデースクールで学び、そして聖書のことを知ってる。でもそこから成長していくと、もうイエス様に ついていかなくなっている。それは何が問題か。それは教会のプログラムシステムが、あの家族に対しての強みがないっていう強みがないんです。そして弟子育て、弟子訓練を妨げているんです。今私ここで教えていますけども、あの少しのその弟子訓練が今行われています。誰かがそこで教えてて、そこで受け取る側、学ぶ側がいるときに、そこでもう弟子訓練は始まっています。
But,
でも
discipleship is more effective.
でもそれが影響力がないときがあるんですね。
If she is my family.
その人が私の家族だったら、
Because we live together.
一緒に住んでるからです。
We learn from one another. And we live out what we learn.
ごめんなさい、一番エフェクティブね、一番影響力がある形で学べる時があるんですけども、それが家族間です。なぜなら一緒に住んでいてお互いに学び合えるからなんです。
Jesus has taught 5,000 men.
イエス様は5000人の人に教えられました。
Sermon on the Mount, maybe many people.
山の上でもっとたくさんの人たちを教えられたと思います。
But he had 12 disciples.
でもイエス様には12人の弟子いたんです。
In the family.
家族として、ちっちゃなグループの中で、その人たちを弟子訓練するのはそういう形の方がもっとやりやすいんです。私が育てたそのそうあの牧師たちっていうのは霊的な家族みたいなものなんです。改宗っていうのは一つのレベル。
Group, family,
そしてその上のところには今度弟子訓練をする小さなグループがあるんですけれども、それが家族、自分の家族になっていくんです。で、同じこの絵がありますけれども、一番下に聖霊様があります。天のお父様は天におられる。イエス様は死からよみがえられて、そして天のお父様の右に座られた。
On earth,
地上では
God is with us by the Holy Spirit.
聖霊様を通して神様が私たちと共におられます。私はマレーシアの北側の方で ある教会にいました。そこで牧師 の、 会議というか会があったので、そこで聖霊様のことについて教えていました。
a factor that divides the church most.
で、ある教会の人が私のところに来てこう言うんですね。すごく奇妙なことが起こっているんです。一致をもたらすために来られてるはずなのに、なぜか教会の中では分裂が起きてるんですって。
This is in Malaysia, okay? So I don't know what's happening in Japan.
で、同じようなことが日本でも起こっているのかどうか分かんないんですけれども、それはマレーシアでのことで話です。で、皆さん聖霊のことをみんな信じてるんです。でもみんながそれに基づいて機能してるっていうわけじゃないんです。聖霊様の力によって聖霊様が働いてくれるのをに任せるっていうことをしてない人たちもいるんです。私たちはみんな祈ります。でも聖霊様に自分たち通して祈ってくださいっていうのは祈ってない人たちもいる。自分の頭で分かっていることに基づいて祈ってるだけの人もいる。もしそういう場合だったら霊的賜物も使われなくなるんです。でも今が私は時だと思っています。イエス・キリストの教会はこれから力強くなっていくって。そして聖霊様が私たちに触れて私たちを振り起こし、そして私たち通して他の人たちに触れていくようにされると思います。12時まであともう数分なんですが、今ここで終わりたいと思います。今でここで休憩にしましょうね。2時間ぶっ通しでやって、皆さんそれでも今ずっと座り続けていらっしゃいますね。
1 to 2 to 3
今からお昼休憩取って3時まで次ありますけども、その2時と3時の間にもう一回休憩取ることにしますね。で、今私が今日話したこと、皆さんに何か意味あるものになりましたでしょうか。私にとっては KBF がどういう状態にいるかって全然知らないわけで来たわけです。皆さんがどれだけ分かっていてどれだけ知らないかということも何も知らないんです。私は聖霊をもう信頼しているだけ、それが本当です。私はもう聖霊様により頼んでいますから、何を語ればいいかをもう頼んでます。祈りましょう。
Father, we thank you for this opportunity of learning together.
神様、本当に一緒に学べるこの機会を感謝します。
We pray, Lord, that you will lead us.
あなたが私たちを導いてくださるようにお願いします。この教えること、そして学ぶことにおいて、私たちは祈ります。私たちが聞いたこと何でも、それに火が灯ることを祈ります。私たちをインスパイアしてください。もっと信仰が呼び起こされるように、もっと機会が与えられるように、イエス・キリストにあってのもっと大きなミニストリーになってきますように。聖霊様、あなたは働くことできます。大きな力を持って、私たちを通してです。イエス様の名前で祈ります。アーメン。で、午後になって今度は妻のスーザンさんにも、どんなことを祈ってきたかというのをシェアしてもらいたいと思います。そして神戸に対して の直接的な知恵が与えられて、本当にこのチームが与えられたと思っています。
You in Kobe is in the plan of God for His kingdom of heaven in Japan.
私たち KBF 神戸の人たちっていうのは天の御国の神様の計画のためにも呼ばれた人であるっていうことを本当に信じています。
For this reason,
このためにあの皆さんあのレコーディングの準備しておいてください。あのとロブのためにあの予言をしたいと思います。日本とこの神戸の神様の目的のために
The Lord has caused you to arrive in His kingdom for such a time as this.
この時に神様はあなたを生かしておられます。
It is something that the devil has planned to destroy God's destiny in you.
あなたの中にある神様の目的を悪魔はそれを壊そうとしています。何度も何度も2回あのデビルがあの悪魔がタッチしたこと
を
であの2回ほどタッチされたってことは分かってる。それが3回目あるのかその他があるのか分からないですけど、
If he could, he would intimidate you.
Intimidate. もしそれが起こると本当にあなたを脅かすものになります。
He would demoralize and discourage you.
であなたを本当にがっかりさせるようにしてしまう。
But I call you to be my man, saith the Lord.
でも神様は私の人だってあなたのことを言ってる。
And I call you to be my message, saith the Lord.
そして私のメッセージのためにあなたを召していると言ってます。
And I've caused you to be his man and his message, not just only for Kobe, but also in the whole of Japan.
神戸だけのためじゃなくて、あなたをメッセージを使えるものとして、伝えるものとして、神戸だけじゃなく、
It's not up, but it's only beginning.
日本全国に伝えていくものです。これは始まりです。でもこれは始まりだと思わないで、これを天命として思ってください。
you,
それが神様からの言葉です。
is a bringing up of confidence. And I will build confidence in you.
確信をもたらすためで私はあなたの中に確信を勇気をあなたの中に作り上げていきます。
And I will cause there to be a rising of, his, of your faith for his anointing upon you.
そして神様の油注ぎがあなたの上にどんどん来るようにその信仰が立て上げられるように。そしてその使徒の油注ぎがあなたの上にあります。そしてもうあの
リーダーシ
ップに対してインサイトに対して勇気に対してビジョンに対して知恵を与えてくださると。啓示の御たまものがあなたの上に来ます。あなたが心から知っていく深くから知っていきます。神様の目的があなたの上にあると。もう神様の臨在をもう新しい方法でどんどん体験していきます。聖霊様があなたに臨まれるときに私あなたは震え上がります。なぜなら神父は私の臨在があなたを圧倒するからです。そして神様の愛であなたをたくさんにします。あなたの愛するの愛のあなたの愛する日本のためにあなたがどんどん砕かれていくようになります。聖霊様があなたの上に新しい方法で臨まれていきます。天のお父様あなたに感謝します。ロブに分与をします。あなたの深い愛と憐れみでロブを満たしてください。日本のために心があるのであなたがどんどんそれを砕かれます。聖霊様の賜物がどんどん新しい方法でロブに臨まれます。
The Holy Spirit is going to quake in you.
聖霊様が今臨在がロブをどんどんどんどんどんどん満たしていきます。聖霊様で満たされていきます。聖霊様でどんどん満たされていきます。始まりだと思わないで、これを天命だと受け取ってください。神様の人として、神様のメッセンジャーとして、デスティニーとして、あなたを日本のために用いられます。この日本全国もいろんなところあなたが回っていることを見えます。そして影響を与える牧師としてリーダーとしてこの国に用いられていきます。そして人々とのつながりの神様の力でそれが行われていきます。そして聖霊様の火を今あなたの上に放たれています。あなたの力、あなたの命の上に。人々があなたに祈ってくださいと祈ってる姿が見えます。あなたがその人たちのために祈られるときに、新しい聖霊の力がその人たちに分け与えられていき、神様がその人々に触れられていきます。この日が新しい日です。あなたのための、あなたの家族のためにも、あなたの教会のためにも、あなたの元にいるリーダーたちにも、新しい季節です。神様がこの日を作られました。そしてこの日をあなたのために定められました。私の臨在の中にとどまってください。私の言葉にとどまってください。毎日毎日あなたを強めます。アーメン。神様ありがとうございます。あなたを褒めたたえます。あなたに栄光を与えます。あなたの臨在が力強くこのロブの上に、この教会の牧師たちの上に注がれますように、リーダーたちの上に注がれますように、この教会すべてに注がれますように、私たちを整えてください。この教会を整えてください。あなたの栄光のために。アーメン。Thank you, Lord. あなたに栄光を返します。あなたに感謝します。イエス様の名前で祈ります。アメン。時が来ました。神様の栄光と臨在がとても強く来ること、もう人々がそれに圧倒されて、もう立つことができないような日が来ます。神様の臨在が肉体を圧倒するからです。神様、どうぞあなたの前に本当にへり下って歩くことができますように、すべての栄光をあなたに帰することができますように、イエス様の皆だけが褒めたたえられますように、そのことを感謝します。イエス様の名前で祈ります。アーメン。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。